知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、借金させてお金儲けの契約を迫る手口が横行について商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんだか表題が怖いですけれども、借金させてお金儲けの契約とのことですが、どのような事例があるのか教えてくださいますか。
はい、一つがお金儲けのために使用する情報商材を高額で売りつけるというものです。よくあるものとしてバイナリーオプション取引に関するものがあります。バイナリーオプション取引とは、例えば為替相場など指標が変動するものについて、ある一定時間後に上昇するか下落するかの二択を選び、予想が当たれば利益が出て、外れれば投資額が没収されるというものです。この取引について的中率を上げるなど確実に儲けるノウハウなどと称し、情報商材を高額で売りつける事例があります。もう一つがマルチ商法に似た事例です。高額な投資セミナーなどへの入会を持ちかけ、入会した上で知人を紹介すると報酬がもらえるなどというものです。この報酬が暗号資産、仮想通貨で支払われる場合もあります。こうした事例では、そもそも情報商材自体に高いお金を出すほどの価値がない、取引業者が海外の無登録業者などでお金を引き出すことができない、さらに儲けるためといって次々に高額な契約を結ばされるなど、様々なトラブルが起きています。説明されたような儲けを出すことができず、高額な借金だけが残ってしまったというケースも少なくありません。
どちらの事例も怖いですね。でもやっぱりお金儲けって聞くとどうしても引っかかってしまいそうなんですけれども、どのような方々がトラブルに巻き込まれていますか。
そうですね、特に最近目立ってきているのが20代前半など若い方からの相談です。成人すると保護者の同意がなくても契約ができるようになる一方で、社会経験が乏しいためトラブルになりやすいのではないかと考えられます。
若い方、そうなんですね。どのような形で勧誘されるのでしょうか。知らない人からの電話とか、それとも友人からの誘いとかですかね。
そうですね、大学や職場の先輩、同僚、知人など身近な人から直接勧誘される、またはこうした人からセミナーなどに誘われ、そうした場で上位者と呼ばれる人から勧誘されることが多くなっています。また中には SNS で知り合った人から勧誘されるという事例もあります。
SNS、 今の時代やっぱりあるんですね。こちらすぐさま断れるような気もしますが、しつこい気もします。断る方法などありましたら教えていただけますか。
はい、身近な人からの勧誘の場合、その人との今後の人間関係を心配して強く断りづらいということが考えられます。またきちんと理由をつけて断ろうとすることが実は逆効果になることがあります。例えばよくある断り方として、お金がないからやらないという断り方です。こうした断り方ですと、なら借金してでもやろう、儲けを出せばすぐに返済できるなどと言いくるめられてしまいます。消費者金融で年収やお金の使用目的を偽って申し込むように言われる事例もあるようです。このように理由をつけてしまうと、相手からするとその理由を潰せばやってくれるはずとなってしまい、さらに断りづらい状況に陥りかねません。こうした勧誘を断るときは、絶対にやりませんなどはっきり断ることが大切です。
はい、わかりました。はっきり断ることが大切ですね。 勧誘の現場でどうしても断れず逃げられず契約してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
はい、まずはすぐに誰かに相談することです。こうした契約では在学中あるいは社会人になって間もない方にとってとても返済できないような金額になることがあり、一人で抱え込んでしまうことがあるかもしれません。しかしアポイントメントセールスやマルチ商法にあたる場合、クーリングオフが適用できます。クーリングオフには期限がありますので早く相談することが大切です。
はい、クーリングオフですね、覚えておきたいと思います。こちら相談窓口なんかはあるんでしょうか。
はい、お金儲けを謳い文句に高額な契約を結ばされてトラブルになったときは、市消費生活相談の窓口、電話 0586-712185 0586-712185 にご相談ください。
はい、ぜひそういった時には相談窓口にお電話したいと思います。それでは最後に佐藤さんから一言メッセージをお願いいたします。
はい、高額なお金を出せば簡単にお金儲けができるということはありません。むしろ高額な借金やマルチ商法の勧誘により自分自身の財産や人間関係を大きく損なう可能性の方がはるかに大きいと言えます。繰り返しになりますが、こうした怪しい儲け話ははっきりと断るようにしましょう。また再来年2022年4月には民法改正に伴う成年年齢の引き下げが行われます。18歳に成年、つまり保護者の同意なく契約ができるようになるため、高校在学中、社会人や大学生になったばかりのタイミングでこうした契約トラブルに巻き込まれる可能性が高くなるのではないかと思います。現在高校生以下のお子さんがいらっしゃるご家庭では、お子さんにこうしたトラブルについてお話しいただき、怪しい儲け話を持ちかけられた時など対応を決めておいていただければと思います。
はい、親御さんもねぜひ気をつけていただきたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回商工観光課の佐藤さんにお話しいただいた知っておきたい消費生活情報、借金させてお金儲けの契約を迫る手口が横行については広報3月号12ページに記載しています。お問い合わせ先は商工観光課、電話0586-289148 0586-289148 です。 iWave。 それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。
一宮。 wave.
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは微細歴史民俗資料館会計年度任用職員を募集についてのご案内です。勤務内容は受付、歳時補助ほか、勤務日時は5月1日金曜日から6月30日火曜日のうち月15日、午前9時から午後3時までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日を含みます。選考方法は書類選考と面接です。任用人数は1人、時給は951円です。お申し込みは3月25日水曜日までに写真を貼った履歴書を持参または郵送してください。郵送の場合、宛先は郵便番号 494-0006 おこしあざ下町211歴史民俗資料館です。3月25日水曜日必着でお願いします。お問い合わせ先は微細歴史民俗資料館電話0586-629711 0586-629711 です。続いては4月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集についてのご案内です。職種は看護補助員、理学療法士、作業療法士です。理学療法士、作業療法士は資格が必要です。選考方法は面接。任用人数は看護補助員が4人、理学療法士が3人、作業療法士が1人です。お申し込みは3月19日木曜日までに申し込み書を持参または郵送してください。理学療法士と作業療法士をお申し込みの方は免許証の写しもお願いします。申し込み書は木曽川市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。3月19日木曜日必着でお願いします。お問い合わせ先は木曽川市民病院業務課電話0586-86-21730586-86-2173です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。